Ah, ça nous a donné. Ouais.聖書をお読みしたいというふうに思います。フィリピンの手紙のですね、3章かな。20節。聖書のない方は聞いておいてください。お読みします。けれども私たちの国籍は天にあります。今日はこの箇所を中心にですね、お話をしたいと、こういうふうに思います。私たちの国籍は天にあるってこう書いてありますけれども、アメリカとか中国とか韓国とか日本とかいろいろな国々があるように、天国があるんですね。天の御国、これは天のエルサレムとも言いますよね。でアメリカとか中国とかそこで人々が生きて生活しているように、天の御国において生活しているわけですね。天と地の違いがありますが、そこに存在して、そしてそこで動いていると。そして私たちはですね、今この日本のこの場所にいますが、天の御国のものなんですね。それで永遠にそこに生きるものであるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そして26世人は400年前にね、素晴らしい証しをして昇天していきましたけれども、今天にいます。そして天で生きているんですね。やがて我々と会う、まあ、我々が向こうに行くことによってね、ことになるだろうと、こういうふうに思うのですね。それで今私たちの集会をやってるのは知ってるか知らないか分かりませんけども、ともかく今現実として存在しているということですね。それで私たちの集会を知ってるか知らないか分からないんですけども、一つね、栄誉を送りたいと、こういうふうに思います。良い証をして、そして私たちに模範を残して天に行ったって、そのことを私たちはね、本当に喜んでます。あなた方を称えますという意味でね、どうぞお立ちくださってですね、で感謝したいと思います。天皇様ありがとうございます。26世人の方々の証を感謝します。どうぞお座りください。皆さんの顔を見て言う順序を間違えちゃいましたね。それとともにですね、素晴らしい恵みが表されているということを感じるんですね。それは何かと言いますと、26世人が殉教したその場所でその日に集会を行えるっていうのはね、特別な主の導きと主の祝福であるというふうに感じます。そのことのようにね、神様を感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、一つ感じてきたことがあるんですね。それは26世人のいろいろな証とかね、物語を見ながら、とてもこれはできないと、ね、あのことはできないと、そういうふうにね、しばらくの間感じてきたんですね。ところがね、考えが変わっちゃったんだ。なぜ考えが変わったのかというとですね、私はちょっと思うんですよね。26世人ってね、そんな我々と違わない。私はですね、私が説教するときに26世人全員が私の説教を聞きながらね、起きていたとは思いません。かなり寝た連中もいるんじゃないか。それとともにね、子供たちもいたずら坊主じゃないか、こういうふうに思うのですよね。じゃあね、どうしてああいう素晴らしい証が出てきたのかというと、主が働いたからです。あれは26世人が自分の力で行った、そういう働きではなくて、 主が彼らのうちに働いてくださって、主が話された技なのです。私はね、今自信を持って言えるんですね。もし主が私に働いてくれるなら、26聖人と同じことができる。もし主が私に働いてくれるなら、私は堂々と殉教していくことができると。もし主が助けてくれるなら、私はですね、神の大きな技を表すことができる、ね、そうなりますと一つ分かってくることがあるんですね。それは何かというと、26聖人の証っていうのは神の技であった。神が26聖人を通してね、神の素晴らしさを表したっていうことですよね。それをね、褒めたたいたいと、こういうふうに思います。どうぞお立ちください。なんか弓野さん座ったままで褒めたたえようとしたのでですね、ちょっと疲れていただいて、でこれは神様に届く感謝ですからね、感謝したいと思います。田野さん、26聖人の証をありがとうございます。あなたが26聖人を通して素晴らしいあなたの栄光を表されました。あなたの御業をなされました。模範を残されました。あなたの皆の家に、働きの家に感謝いたします。どうぞお座りください。それでですね、26世紀のことを見ながらちょっと感じることがあるんですね。輝いてたってね、笑ってたって、いうことをね、木原牧師が言ってましたけども、輝いて喜んでるんですよね。でその時にですね、で一つ感じることがあるんですね。なんで感じるのかというとね、彼らはね、愛されてることを知っていた。だからあれだけ輝いていた。自分が愛されていて本当に大事にされていることを知っていた。私はそう思うんですね。だから輝いていた。そうなんですね。それでですね、彼らほど愛されていた人たちはいないのです。それと同じようにね、私たちほど愛されているものはいないのです。今年、また東ヨーロッパに行くつもりですけどもですね、その教会で言ったんですね。この教会の人々の中で、私が一番神様に愛されてます。そしたら牧師がゲッチ言ってですね、私を睨んできました。ね、でもこれは表現であってね、私が一番愛されているかのように神の愛を受けている。まさにその深い愛を持ってね、神様を望んでくださっているんですね。それと同じようにね、皆さんも一人一人がね、自分だけがあたかも愛されているかのように深い愛を受けている。26世紀もね、その愛を受けていたんですよね。で、その時にね、ちょっと感じることがあるんですね。私たちは愛されるようなものではないのです。価値のないものですよね。で、価値のないものってことを考えるときに、こういうふうに考えますよね。道路を歩いていて、そこに缶コーヒーを飲んだ缶が捨てられていたと。もうコーヒーはないと、まあ、あったって飲まないけど、そうするとね、価値がないと思います。なぜ価値がないのかというとね、コーヒーが入ってないからです。何にもならないんですね。で、その表現は正しくないと私はね、感じました。それは何かというと、私たちはですね、コーヒーのなくなった缶コーヒーの缶からじゃないと。それは何かというとね、ゴキブリが飛んできて、そしてね、潰されて道路に落ちて、そしてね、内臓とかね、なんかがこうはみ出て、そしてね、汚い気持ち悪い姿でね、べちゃべちゃになってると。それが我々である。なぜそういうのかっていうとね、罪人だって言ってるわけです。缶コーヒーは罪を犯しません。しかし私たちは罪を犯したんですよね。そしてね、神の前にどういうものなのかっていうと、永遠の滅びに定められたものなのです。私たちは裁かれるものです。 まさにそうなんですね。殿を愛してくださったんですね、イエス様、あの神様はね。そしてお一人子のイエス様を十字架につけることによってね、あのイエス様を信じるだけで私の全ての罪は許されるのです。皆さんの全ての罪は許されると思ってください。そしてですね、その全ての罪は許されるんですけども、その時にね、いろいろな腸の出たところからなんかいろいろ補修してくれるんです。神様の目から見て、いいですか、そういう腸が出たとか、そういう汚いところとか罪っていうのはあるんですよ。でもそれをね、ないかのようにね、作り直してください。で、我々の罪は全て許されているのです、具体的にね。そしてね、それだけじゃないんですね。なぜそれだけじゃないのかっていうと、義とするって書いてあるからです。義とするっていうのは罪が許されたってだけじゃなくて、正しいとされるって言ってるわけです。で、皆さんを見ていてですね、決して正しい人とは思えません。まあ、クリスチャンだから真面目そうな人はいっぱいいると思うんですよね。真面目そうな罪人、そうですよね。やっぱり嫌でしょ。私はあれ嫌だなと思ったんですね。よく天国行った人の証を聞きますね。本当かどうか分かりませんよ。ただ共通に言うんですよね。それは何かというと、天の門に来たら天使が来てね、で自分の犯した罪を読み上げたと、それで最後に十字架によって許されたって言って入れたとかなんか言った時にですね、嫌だな読み上げないでほしいな読み上げないともいいと思う人、あ、手挙げたですよね。罪人なのですね。それをね、全部ね、忘れてくれるだけじゃなくてね、正しいとされる。だから汚いものを取り除いてね、そこにね、装飾を施してくださる、金の装飾で。そうしますとね、どうなるかっていうと、私たちの受けるものは、いいですか、滅びるしかない罪人ね、で罪の咎の中に生きてる、このままではそうなるものでもかかわらずですね、罪が許されて一回も罪を犯したことのない人の祝福が来るんです。それが表されてくると。そうですね。そしてですね、一回も罪を犯したことのない人のように神様は私たちを愛してくださって、そしてですね、深く我々に臨んでくださって、私はですね、26世紀の人たちが、ちょっと誰か来て、スリッパ横に置いてくれますかね。はい、すいません。その辺でいいです。ちょっと皆さんも座ってるから私も座ります。その愛を知っていたっていうこと。私はそう思うんですね。人を愛するためには必要なことがあります。愛されていることを知ること。これが大きなことなんですね。その愛を26世人の人たちは知っていた。それで神様はですね、その愛をね、私たちも表してくださってるんですね。で、その愛をね、受けてください。捉えるっていうことは非常に重要な、ことからです。そうすると、まあ、ある方はね、私は本当に愛されてますとかなんか言う方もいらっしゃるんですが、愛されてますって言ってる間には顔が厳しかったりですね、暗い顔してたりするっていうことをよく見ますが、それはあの愛を受け取ってるっていうことじゃないんですね。で、愛が分かるためには何が必要なのかっていうと、一つはですね、信仰なんです。聖書にね、神がどんなに愛してるかっていうことが書かれています。それを信じることですね。それとともにですね、信仰なんですね。祈って聞き従う、感謝することを通して神の大きな技を見ること。これが一つね、重要なポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。そしてね、神様を知っているときに、まあ、罪の許しがあって永遠の命があるって霊的なことがありますね。永遠に神と共にいるっていう、そういう部分がある、んで、それが中心なんです。私もそれのみで考えてたんですね。ところがね、神様は私を愛してくださるって言った時に、 そういう十字架と罪の許しとかね、永遠の命で考えてたんですが、私のね、喜ぶことをしてくれる、そうは思わなかったんですね。楽しい人生を送らせてくださると、そうは思わなかったんですね。私も牧師になる時には嫌だなと思ったんですね。人生つまんなくなるぞ。でみんなもそういう顔をしてましたね。困難な道ね。で私その覚悟で行ったんですよね。ところがいろいろな楽しいことをね、もちろん私たちをキリストに似たものに整えるためにいろんなことは許されますよ。そしてね、神様は栄光を表すためにいろんな困難の中でね、出会わなければならないし、その中で、私たちは主の技を望んでいきますよ。しかしね、喜ぶことをしてくださる、私知らなかったんですね。そしたらそれが開かれたら、どんどんどんどんどんどんどんどんね、今日もね、マンゴー持ってきてくれるんですよ。私マンゴー大好きな、具体的にね、でやってくださるんですね。で私ね、尋常じゃないと思ってますね。懐かしいことが大好きなんです。皆さんの中で懐かしいことと大好きな人います？大好きなんですね。だから例えばね、白馬キャンプの時にも白馬の歌ずっと昔から歌ってて、それが成就していくわけでしょ。そうしましたらね、まあ、一例を言いますけど、山ほど出てくるんですよね。例えば、エコノミークラスでファーストクラスに乗れるように乗りなさいって言われて祈って、こんなことあると思いますか皆さんね。1年に20度ぐらいになったんだから、もう見てますよね。私がファーストクラスに乗ったのをやってくださるんですよね。主がどのように偉大な方かっていうことを表してくださってるんですが、私が小さい頃ですね、品格線っていうね、貨物列車の線があったんですね。そこで遊んでたんですね。そしてそこのね、レールに耳を傾けながらね、向こうから来る列車の音とかなんかを聞いてたんですね。まあ、幼い頃の思い出です。ところがね、そこがね、新幹線だったんです。そうすると私ね、しょっちゅう新幹線乗りますからね、そこもいるんですよ。ですよね。そしてね、高校の時新幹線が目の前に通ったんです。そしてね、それを見ながらね、いつか乗りたいなと思ったんです。で、今はね、新幹線の方から高校を見てます。そしたらね、個人の働きが五反田で始まったんですね。それから、三越新聞の働きも五反田で始まったんですね。私の生まれた実家からね、数百メートルのところ、そしたら五反田で政界やった時にね、びっくりいたしましたね。何がびっくりしたのかっていうと、私の住んでたところが更地になってね、そこに会館が作られてね、そこで集会やったの。嘘みたい。でもまさにそうなんですね。で皆さんね、命を与え永遠の道を開いてくださるだけではなくてですね、皆さんが喜ぶことを主がしてくださると、どうぞ信仰を広げてください。信仰を広げてください。で神様は具体的にその愛を表してくださるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてね、その中でまた重要なのは、何が重要なのかっていうとですね、永遠の歩みです。物事はだんだん後になるほど重要になってくるんですね。例えば幼稚園より小学校、小学校より中学校、中学校より高校、高校より大学、大学より社会人、こうなってきますよね。大体その時にですね、私たちは一点に目が集中しがちなんです。例えば小学校の時にね、小学校があたかも全てかのように立ち回ると、そこで努力し、そこで振り回され、苦しみ、喜びですね、痛み、そして悲しみ、そしてですね、努力する。でこの世がですね、あたかも全てかのように持っている方々もたくさんいらっしゃるんですね。そうではありません。永遠なのです、皆さん。その時にこの世においてなすべきことがあるので、それは全うする必要があるんですが、永遠、これを見落としている場合にですね、 私たちは大事なものを見落とすことになります。26世人の一つの大きなメッセージはですね、永遠に目を向けていたと。でよく知っていたと。永遠に価値があるってことを。で皆さん、永遠に価値があるんですね。だから死ねとは言ってませんよ。いいですか、ね、そういう機会が、ね、あって、そういうふうに導かれるならば、そういうこともあるかもしれませんけども、皆さんね、永遠。そしてね、一番すごい祝福はね、永遠の皆さんに対する計画と目的です。永遠ですね。そして、それに生きることということはね、重要な意味合いを持っているということをですね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、26世人のことを見るときにですね、私こう思うんですね。最初の殉教者で400年前でカトリックとプロテスタントの信仰的に言うとね、まあ、我々はマリア信仰は認めませんけども、模範であると、素晴らしい証しをした人たちであるというふうに感じて、そこから学ぶっていうことをねやるんですが、私ね、関わりがあると思ってるんです。それはね、私が結婚するときに、新さんと結婚したわけですけど、最初祈ったんですね。いつ結婚するか。そうした時、私はプロテスタントでカトリックではありませんけれども、2月5日の26世人の殉教日に結婚しなさい、でそういうことにしたんです。でその時にですね、また祈ったんですね。誰に四式を頼んだらいいか。四式って結婚式全体をやる人ね。その時にですね、カトリックの江戸神父が四式って言われたんですね。これはありえないんです。だってカトリックの神父とプロテスタントの牧師は商売敵ですからですね、会っただけで喧嘩になるような、そういうところがあるわけですね。もちろん実際喧嘩したことはないですけど、具体的にね。でもね、示しがそうだったの で私よくわけが分からなかったんですね。で、2月5日の結婚式の時に江戸新聞にやっていただくということで、まあ、藤井さんがカトリックだったのでね、やってもらうことにしたんで、まあ、OK しました。敬遠な顔をしておりましたけどね。そして、江戸新聞ってミキハウスっていうところにね、住んでおられて、そしてそこに結婚カウンセリングに行ってたわけですよね。そしたら江戸新聞ある時言ったわけですが、まあ、ここから説明が始まるわけですけども、それは何かというと、あなた方はいつ結婚しますかって言われたんですよね。それで2月5日です、お願いしますって言ったんですね。そしたら言ってくるわけですね。驚いてね、あなた方は知らないんでしょうけども、それは大変な日ですよっておっしゃるか知ってますよって、26世人の殉教日でしょ、でそこの日にやるように示されたんですとこう言ったんですね。そしたらね、もっと江戸新聞が興奮しちゃって、それなぜ興奮したのかって江戸新聞が言われたんですよ。実は私が日本に来たのは26世人のことを通して主に導かれたからで、それがポイントだったからです。驚きましたね。26世人の殉教日に結婚するのに最もふさわしい人ですね。特別な、ね、主の手をその時に感じたんですね。そしてね、その時にね、クリスチャンネームを求めてたんですね。まあ、結婚と同時にね、まあ、ちょうど偶然そういう形になっていたんですけども、でクリスチャンネームを求めている時に、大体私はね、困難が多いんですよね。ね、去年も3回連続入院とかいろいろあるわけですよね。だからね、ヨセフかエレミアかなとか思ってたんですけど、はっきり確認が来ない。でも祈ってる中で、一つ示しが来たんですね。確か、江戸神父の感染を受けてミキハウスから帰った時に、不審さんと祈ってる時に予言が来たんですね。祈ってる内容に心があったわけじゃなくて、他のことを考えてた。ズバッと言われたんですね。と思います。なんて言われたのかっていうと、あなたが今心の中で思ってる人がいます。 ってこう言われたんですね。で、私ね、思ってる人がいたんですよ、その時。パウロ・ミキ、この6番目の人ね、左から。説教者のパウロ・ミキ。そしてね、それがあなたのクリスチャンネームですって言われたんですが、その前に一言言われたんですね。彼があなたのために天で取り立ちをしております。それがあなたのクリスチャンネームです。示しがあるときは吟味しないといけないんですが、ある示しはね、吟味しようのない、あ、もうこれは主が言ってたっていうやつがいくつもあるんですね。よくもそこまで単純になれるなっていうかもしれませんが、で、私はね、はっきりとそれを受け取ったんです。ああ、私はね、パウロ・ミキだって。で、パウロ・アキモトだ。そしたらね、後に分かったんですよね。それは何かというと、私たちが毎週行っていた、江戸神父のですね、ミキハウスっていうのはね、パウロ・ミキを記念したハウスだった。で、私はね、いろいろ説明的な事柄を通してですね、パウロが私のクリスチャンネームだなっていうことを確信いたしました。だ単純に。で、パウロ・ミキが天で私のためにね、取りなしをしてるなっていうことをね、確信したんですね。関わりがあると。で、私はね、こういうふうに感じたんです、最初はね。まあ、私、パウロ・ミキのね、後継者だ。そのつながりだ。そしたらね、心の中で語られるんですよね。何かっていうとね、パウロ・ミキはね、500人取りなしをしてたかもしれないぞ。あなた一人取りなしをしたとは言ってないぞって。それでね、考えを変えましたね。一人にしろ、500分の1にしろ、ね、取り直しをされてるのは確かですよね。問題はね、何の取り直しをしてるかっていうことです。一つ分かることがありますよね。それはね、神の栄光を表されるように。日本に、世界に。そしてね、人々がね、その神の栄光の中に入っていくように、命が与えられるように、罪の許しを受けて、そしてですね、新しいものとして立っていけるように、天の御国のものとして天に入っていけるように。パウロ・ミキはなぜ私のために、私祈られてると思ってますよ。で、私一人祈ってるのか、500人祈ってるのか知りませんね。まず一人祈ってるってことはないでしょう。おそらくね。何百分の一になるかもしれませんね。しかしね、その思いを感じるんですよね。で、今、26世人と我々がね、無関係ではありません。なぜなら、我々は続きだからです。それで、26世人のね、殉教者の種は巻かれていて、まだ刈り取りされていません。しかしね、今、刈り取りの時になってきてるわけですよね。で、その時にですね、彼らは、私たちに取り直しをしてくださっているのは、と私は思っておりますね。神の栄光が現れるため、人が救われるため、そして私たちはですね、今、その働きの中にね、入り始めているということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢をあらしてください。何か非常に大胆な計画が思いのうちに来ている方がいらっしゃいます。それでどうしようかなと思っているんですが、ちゃんと確認を取って、踏み出していきなさい。確認が重要です。で、踏み出すことによっていろんな困難に遭いますが、しかしその中で主の助けと主の宮沢が豊かに表されるのを見ていきます。これは大きなことになります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を出してください。口の賜物があって、そしてそれを用いていない方がいらっしゃいます。その方はご自分が口の賜物があることを知っております。しかし、それを表していません。これは神が栄光を表すために与えたものですから、用いていかなければなりません。用いていくことによって、さらに強くその賜物の現れが現れてきます。天の様、どうぞ豊かに導き、ご栄光と御祝福を表してください。 何か人によって非常に損失を受けた方がいらっしゃいます。これ許せませんけれども、主はそのことを咎めておられます。許しなさい。そして全ての事柄を感謝し、委ね、あなたに示された道を歩んでいきなさいと主はおっしゃいます。後にあなたは大きな祝福を受けるのを見るであろう。また全てが益となるのを見るであろうと主はおっしゃいます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの祈りを持ちたいと思います。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、会話を行ってください。お一人お一人に十字架の血の力を表し、病を取り除き、また精神の病を取り除いてください。イエス・キリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を伝え、イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。病気の方がいらっしゃるんですが、心の底で祈りを通してね、癒されるとは思ってません。それが神の癒しの力をとどめています。きちっと御言葉に立ち、癒しの御言葉に立ち、その癒しの御言葉を信仰を持って対応し、忍耐を持って対応する中で変化が起こってきます。癒されない理由はその方の不信仰です。天の様、どうぞ豊かに導き、三辺五横と宮沢を出してください。勇気がないがゆえに賜物が現れない方がいらっしゃいます。促しは感じるんですが、しかしそれに従いません。ちゃんと従い、踏み出していきなさい。その時あなたに与えた私の賜物が豊かに現れ始める。あなたは自分が持っているものとはまるで違うものであることを見ていくであろう。それへあなたは引くことなく進んでいきなさいと主はおっしゃいます。何か賜物がこうあるんですけれども、何か自分がやりたいこと、成したいことがあって、そちらに向いている方がいらっしゃいます。しかしまず、その人に与えられている賜物、主が導いている賜物を使うように主は語っておられます。その賜物は、発展し、そして成長し、思わぬ事柄を起こすことになります。それを見てその方は驚くとともに、また新しい能力がその通して表されます。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体を接しに足を宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎながら僕は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。神様に感謝したいと思います。はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。まずもう一度神様に感謝をしたいと思います。ハレルヤ。長崎まで来てくださって、奉仕くださったパウロ牧師にも感謝をしたいと思います。ありがとうございました。この後のことを少しだけお話しさせていただきます。この、色紙台といいますか、これの裏側に夜の集会の場所が書いてあります。平和会館までのホールまでの行き方ですね。知ってらっしゃる方がいたら、ぜひその方と一緒に行かれてください。よくわからない方はここに書いてありますので、これをご覧になって、平和会館ホール、原爆資料館ホールの横にある、建物の3階です。 そこで夜の7時から集会は始まり、盛会は始まります。6時半でいいのかな、会場は。6時半会場で7時から盛会になりますので、よろしくお願いいたします。それとですね、この中の方の下の方に書いておきましたけど、明日朝の9時からだいたい5時まで26世人がたどった、まあ、京都から行けないんですが、九州のさっき言いましたルドビゴが神様を選んで山本村、それからペトロ・バプチスタが涙を流した、園木、彼らが最後の夜を過ごした都議津で、彼らが殉教したこの西高の丘とバスでツアーをします。まだ少し入れますので、ご希望の方はおっしゃってください。だいたい申し込み金も入れて3000円から4000円ぐらいになりますけれども、ぜひおいでになっていただければというふうに思います。ガイドは私がさせていただきますので、あと祈りのミッションの小林牧師も、お祈りをしたりメッセージをしていただきますので、ぜひおいでになっていただきたいというふうに思います。とそれがいいですかね、はい。今日は去年に比べればあったかかったので本当に感謝します。どうもありがとうございました。来年また2月5日ですね、この場所でお会いしたいと思います。その前に今晩お会いしたいと思います。神様に感謝したいと思います。どうもありがとうございました。感謝します。それじゃあよろしくお願いします。後片付けよろしくお願いいたします。スタッフの皆さん。